高野ブックラジオ。はい、こんばんは、高野です。今日は、先日花火大会が早くも開催されまして、
うんうん、はい、
それを撮ってきたのをお見せしてから、またねおすすめの美術展をちょっとご紹介しようかなという、
うん、はい、
急に計画をしておりますけども、
はい、
はい、ですね、実はですね、
はい、
先日なんですけど、うん、うちの母がなんかポツリと言ったんですけど、
はい、
あんた最近夜楽しそうに話してるわねって
言われて、はいはいはい、
何そんな楽しそうに話してるのとか言われて、
うんうん、
えって言ったら、はい、いやあんたにもそんな楽しい話を毎晩できる人たちがいるのねとか言って
うん、うん、
すごい喜んでおりまして、はい、母がですね、
はい、
いやそれはこれはしかじかこういうかくかくしかじかこういうことなんだよって言ったら、ふんそうなんだって言ってましたけど、
はい、
まあ、なんか毎晩私がどっかに電話して、
はいはい、
なんか楽しい話をしているって、まあその通りなんですけど、
はい、
まあそういうふうに家族からはこの放送を理解されているという
ちょ
っと先日知りました。
いや今理解しました。はい、収録がね、収録で話しているのが、
はいはい、
はいはいはい、あ、そういうことなんだ。
すいません、
なるほど、
ちょっと話し方、
そうかそうか、
なんか毎晩毎晩楽しそうに話してるから何をしてるんだろうって思ってたみたいで。
なるほどね、そっか、じゃあそれ、収録しているのがお友達と電話をして楽しげに話しているのかなと思っているの。あ、なるほど。はいはいはい。そこ
で、なんか、うん、電話で、そんなに久しぶりに話しに話するの、久しぶりに聞くわね、とか言われちゃって。
ああ、そうなんだ。そこそこ、
そんなに寂しいということではないですけど。
はい、なるほどね。
冬っていうか、この番組始まったあたりは、
うんうん、
結構部屋の窓とか閉めてやってたんですけど、
ああ、そっかそっか、はいはいはい。
うん、もう最近はちょっと耐えられないので、
開けっぱなしなん
だ。オープンエアでお送りしておりますので、
なるほどね。
はい、だいぶよく聞こえるみたいですね。
そうかそうか。はい、それでも説明をして、お母さんは内容を理解していただけたんでしょうか。
うん、まあ、あれはね、ラジオの収録なんよとか言って、
うんうん、
写真のことについてね、写真とかビーズのことについてね、うん、お話ししてるんよとか言ったら、
はいはいはい、
うん、そうなんとか言われて、うん、かなり明快に分かっていただけてるんじゃないかと。
あ、本当、よかった。
はい、母も喜んでおります。高野です。はい、
毎晩毎晩こう、話に付き合わせてと怒られて いなければい
いですか。とんでもございません。
はい、はい、そっかそっか。なんかそんな、なんか、リスナーさんからも少しずつ反響いただきまして、はい、私の方でこうツイッターをやっておりまして、そこに、
はい、
メッセージをいただいたんですが、ミリアクーニャさんという方が、
はい、
私の方へメッセージを送っていただきまして、写真もつけていただいててですね、
私もそれをちょっと拝見しております。
はい、はい、このメッセージの中に、高野ブックを視聴するときの私なりの流儀ですというようなことで書いていただいたんですが、これは高野さんの個展じゃなかったっけ、グループ展だったんだっけ、
まあグループ展だったんですけどね、
の、はい、高野さんの作品の写真が画面いっぱいにバーンと出てるね、写真を
マップにね、そんな大写しになっていてびっくりしましたけどね。はい、
ツイッターの方でね、高野ブックのリスナーさんからこうね、お知らせいただけると思っていなかったので、ちょっとびっくりしたんですが、
びっくりですね。
もともとはね、
ツイッター、
もともとはツイッター自体、クリラジの方で中継に使うってことで、クリラジのメンバーでこうみんなダーッと登録して、あれしてたんで、あんまりこっちでね、ツイッターって、まあたまに、単語出してるかもしれないですけど、登録しててアカウントがとかいう話までしてないので、スクランブル関係の方からね、こう お話しいただけると思わなかった、うん、ちょっとびっくりしたんですが。
そうですね、びっくりしました、うん、私も。おお、すごい。
高野さんもやんないの、ツイッター。
いや、だからどうしようかなと思ってるんですけど、なんかツイッターのトップページに入って、
うん、
なんか説明文を読んでみるんですけど、いまいちつかみきれなくって、
うん、あ、そうなんだ。なんか登録自体はそんなに難しいのかな、うん、
いやでもなんかね、皆さんのやってるの見てると、なんか四六時中やってなきゃいけないような気がして。
ああ、そうかそうか。
なんかそう、つぶやくわけだから、
うん、
四六時中やできるかなとかって、なんかそしてね、自分の今までのサイトとかもで一緒にできるかしらんと思ったり、でも多分やったらハマりそうだしなとか思って。
あ、そういうこと、ね、
今どうしようかなと。
そういう躊躇する人もいるんだね。
ねえ、だからちょっとどう、んまあでもやってみるかなと思いつつ。
iPhone でもね、
ね、iPhone にもね、アプリあるんですよね。うん。
無料なの。
iPhone だって、うん。iPhone とかだったらね、昼休みぐらいはつぶやけるぞと思っちゃうんですけど。
そっか。まあ、別に、なんだろうな。つぶやかなくても、結構人の、いろんな人フォロー、して、まあミクシーとかで
いうのは 見るんですよね。
そうそうそう、
人のそのつぶやきを見るわけですね。
うん、はいはい、フォローしてる人の、つぶやきというかね、書いたコメントみたいなのが、その自分の中の画面にダダーッといっぱい入り込んでくるので、
うん、
だから趣味とか思考があった人の、フォローをいっぱいしておくと、それの話題がいっぱい
盛り上がるんです
というような感じなんですけど、うん、だからつぶやかなくても、こうなんて言うんだろう、情報を
集めて見てるだけでも、まあ、
うん、
いやね、
結構いろんなポータルサイトのやつがあったり、新聞社のがあったりっていうのも
あ、ありますね。ツイッター始めましたって、なんか冷やし中華みたいなことになってますけど。
冷やし中華ね、確かにね。はいはい。
そうそうそう、だからね、すごい気になってるん、どうしようかなっていうところなんですけどね。はい、やったらハマりそうですね。
まあ、はい、まあ、
はい、
覗いてみて、まあ、リスナーさんもいらっしゃることですし、
はい、
チャレンジしてみてはいかがでしょうかということで、
はい、
はい、ということで、冒頭にもありました通り、高野さんが花火を撮影してきたというお話前半、はい、で後半に、美術展を3つ高野さんがチェックしてくれているので、はい、ご紹介していきたいと思います。ということで、花火、はい、これなんかの収録の時に明日花火ですって言ってたんだよね。
そうですね。
で、
うん、それに向けてリリースも買い込みっていう話をさせていただきましたけど、
うんうん、
そのリリースとスノーさんに教えていただいた三脚を握りしめてですね、
うんうん、
はい、でもね、もう7時半ぐらいまで大雨だったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、8時開始なのにね、7時半ぐらいまで大雨でね、
うんうん、
みんなやるのやるのって言いながら集まってきてたんですけどね。
へー、
うんうん、でも私も仕事帰り直後にも昼休みに三脚をロッカーに忍ばせてですね、
はいはいはいはい、
そこから直行いたしまして、
うん、
でもこの雨だから取れないな、でも見とこうぐらいにで行ったんですけど、
はいはいはい、
ところがだいぶ雨が上がってきたり して、あとなんかこう、どういうんでしょう、建物の日差しが結構出てるところを発見しまして、
うんうんうん、
ここにカメラを据え付けることができまして、
うん、
それでちょっと撮ってみたんですけどね。
これ撮ってる時は雨降ってたってこと？
もうやあのね、うん、1枚目か2枚目ぐらいまで降ってたんですけど、最後の最後一番最後の花火が3番目なんですけど、
はいはい、
その時はもう上がってましたね。
あ、そうなんだ。じゃあこの1枚目、うん、2枚目はまだ
まだね、小雨が降ってる状況だったと思いますね。
あ、そんな中やってるんだ、はい、花火。
もう強行しちゃってですね。
うん、そっかそっか。ちょうどね、こっちでもね、
はい、
その高野さんが明日花火って言ってた翌日だか、もしかしたら一日遅かったかもしれないですけど、なんかうちの方でも花火があったんで、
ああそうですか。
俺も撮ろうかななんて思ってたんですけど、結局バタバタと忙しくてですね、音だけ聞いて、うもう部屋から撮れるような状況だったんですけど ね。
あ、そうですか。それはいいですね。
仕事してるところからちょっと無理だったんですけど、あの別の部屋に移れば撮れたのになとか思いながらパソコンの前で仕事しておりました。
うん、そうだ、それはそれは。まあでもまだね、横浜のだったら大きな花火大会これからですからね。
うん、でもね、横浜のはねすごい人になるので。
すごい人ですよね。私昔行ったんですよ、横浜の花火に。
あ、そうなんだ。
うん、あの港の方にね、うん、行ったんですけど、すごかったですよ、
う
ん、本当。
そうでし
ょ。その当時でさえ10年前ぐらいでしたけど。
だからね、うん、こう意外とこう地元の人は行かなかったりするんですよ。
そうですよね。
行ったら帰ってこれないとかね、行ってもなんか近くで見れないとかいうのがあるんで。
そうですよね。私たちも行ったらもう夜中までねかかるもんだと思って行ってましたから。なんか大学の時なんか花火の好きな者たちが集まってですね、
はいはいはい、
あの花火部なるものを作ってですね、活動しておりましたんで。
へー、花火部なんて。頭
花火部があってですね、もうかなりな、もう遠征までしてたっていう。
あちこちの花火会場と、
行きまくやってましたね。うん、行きまくったりしてましたね。
楽しそう。そうかそうか。で今回これ三脚立てて、
で、あの、磯野さんに、あの、教えてもらった、あの、
うん、
三脚が真上を向かない場合は、
うん、
カメラを、あの、雲台を反対につけるんだ、というのを、
はいはいはい、はいはいはい。
やっと教わりまして、うん、それで、あの、一生懸命つけてですね、あとレリーズもやったんですけど、
うん、
あの、3枚見ていただくとわかるんですけど、3枚とも同じような花火になっちゃったんですよ。
ああ、
それはな、
うん、
まあまあ色は違いますけどね、
うんうん、
違いますけど、でもそれはなぜかというと、あのレリーズが嬉しくてですね、
はいはいはい、
レリーズをちょっと長く押しすぎちゃってですね、レリーズの押しすぎだったっていうのに帰ってから気がつきました。
ああ、そうなんだ。
そう、なんか嬉しくてですね、なんかこう、うん、何秒も押してしまってですね、
はいはいはい、
でこの3枚は全部5秒ぐらい露出時間があるわけです、う
んうんうん、はいはいはい。
で、ま、花火がね何個か切り替わるまで押そうと思って、
うんうん、
一生懸命押しながら撮ってたんですけど、
うん、
まあ同じような花火になっちゃったなっていうのはあるし、あとうちの花火はやっぱり間が結構インターバルが長いんですよね。
ああなるほど、はいはい、
うん、あの本数がそんなに、あの本数がね1000本ぐらいなんで、
はいはい、
途中途中間を空けないと1時間ぐらいとか持たないんですよね。
なるほどね、はいはい。
だからね、一回ねそうやってリリースで5秒ぐらい録音して撮っちゃうと、うん、1回のそのどういうんでしょう、1回のプログラムそれぞれの、
はいはいはいはい、
次はこれ、次はこれっていうのの1回ずつが終わってしまうんです。
なるほどね、はいはいはい、そうか、これは1枚だけどこう何個かボボンと上がってるっていう、う
ん、上がってるのをど、うん、同時に撮っちゃってるんで。
なるほど、
うんうん、こういう感じになってますね。
そうかそうか、うん、でもちゃんと花火の写真っていう風になってますよね。
なってますよ、一応ね、うん、うん、帰ってからどうも長いのが多いなと思ってたんですけど。まあでも色はね綺麗に出てるかなと思ったり、
うん、
うん、でなんかあの、うん、どうぞ。
いや、はい、これぐらいの長さでちょうどいいんじゃないのっていう感じがするんだけど、
ま、
これより早いと分かんないんじゃない？
ちょっと分かんない、そうなんですよね、ちょっと分かんないかなというのは うん、本当はね多重露光とかできればいろんな形のが取れそうな気も。
はいはいはい、なるほどね。
うん、まあ、やり方もあるみたいなんですけどね。
うんうんうん、
でも、まあ、420なんですけど、
うん、
結構5秒ぐらい録音してもそんなにノイズっていうか、
うん、
前のカメラはね、本当になんかこう、白いお星様がね、いっぱいこう、画面いっぱいに散らばるぐらいのこうノイズが、
ノイズが出ちゃうんだ。
出ちゃうカメラだったんで、
うんうん、
大伸ばしで見ても結構普通だったのすっていうかね、
うん、
そんなに出てなかったんでそれは良かったなと。
ああなるほどね。
食べちゃったり、
うん、うん、そっかそっか。
なんかでもね何個かこう重ねたりした重なってるのもあるんでいろんな色になったなと思ったんですけど、
うんうんうん、
ですね、
綺麗じゃないですか
ねえ。最後の3枚目は本当最後の花火だったんですけど、
うんうんうん、
だいぶ本も出ちゃってるんですけど、
うん、
でもあの最後の一番でっかい像ぐらいは出たかなと思いつつ、あ
そこそこ大きさがね、
うん、ね、
うん、なんかなるほど、
だからこれからね、まあ、8月は結構花火大会が各地であるので、
うん
うん、ね、また私もねいろいろ行きたいんですけどね、
うんうんうん、
撮ったら1回撮ったら次をこうしたいとか思っちゃうんで、
うんうん、
だから次行きたいなっては思ってるんですけど、
うんうん、
1回行ったらやっぱりねこっちはあの交通の便が悪いんで、
うん、
あの人がいっぱいで帰れないんじゃなくって、
うん、
電車とか車がなくて帰れない状態になってしまう
なるほどね、
そこが一番のネックですね。
この時は会社から直で行って帰りは、
もう帰ればだから歩いて帰ったんですけど、
あ歩けるぐらいの距離なんだ。
もうすぐ、まあ、あの近場っていう感じで、
うんうんうん、
撮ったんですけど、
えー
うん、でも大体ねこっちの花火大会車で行けるんですよ。
おおおお、
うん、あの会場も、まあ、大体祭りに合わせてやってるんでどっかしら、うん、駐車場ありますし、
うんうん、
結構車でね行ってきて帰るなんていうのも、まあ、兵庫でもそうだったし香川でもね結構車で行って帰ってきたみたいな花火大会結構あったんでね、
うんうん、ああそうなんだ、
うん、まあ、ゆっくりは鑑賞できると思いますね。
うーん、そっかそっか、
うん、
なんだね。いやでもなんかこれ建物とのあれするとすごくなんか近い感じがしますよね。
そうなんです、これすごい近かったね今年。あの今までは川沿いで上げてたんですけど、
うんうん、
今年はもう建物沿いになっていてですね、なぜか場所が、
うんうん、
ものすごい近かったんですよね。
へえ、
うんうん、
そっか、なんか大規模なこう花火大会っていうのもあれですけど、これぐらいの、なんだろう、近距離だと迫力あるでしょうね、う
ん
う
ん、よくありますよ、本当。あの、その、ヒューンってこう飛んでいく花火あるじゃないですか。
はいはい、はい。
四方八方、ヒューンとか飛んでいく花火が、
うんうんうん、
どっちに飛んできそうな勢いでしたからね。
それは違う意味で迫力あるね。
迫力がね。雨も降ってたんでね、なんかそういうのあったら大変かなと思ったんですけど。うん、あでも、そういうのはなくて、綺麗にね、結構上がってくれてましたけどね。
そうか、花火ね。なんか、もう。今度はちゃんと撮ってみたいなと思うんですけど、こういう風にちゃんとまともに花火の写真って撮れたことないんですよ僕。
あそうなんですか、うん、まあ
いいか、
デジカメだったらね、
うん、
本当やりやすくなったと思うんですけど、
そっかそっか、
うん、ね、
ちゃんと
一回一回ね、一回一回見れるしね、録音、
うんうん、
間違えても、うん、いけるし、
うんうん、なるほどね。
まあ、別に打ち上げじゃなくても手持ちでもいいような気もするよね。
ああ、そうね。
いつかあの、線香花火撮ってみなきゃって思ってるんですけど。
ああ。
線香ね、パチパチね、
うん。
うん。
うん。なるほどね。
お子さんとかされるときに、
うんうん。
ってみては、いかがでしょう。
ビビリだからね、最近できるかな、去年、一昨年ぐらいはね、怖くてできなかったね。うん、
そうですか、
うん、
手持ちでも、
そうそうそうそう、
あ手持ち怖いか、でもやっぱりね、うん、
だからね、うん、誰かがやってるのをその背中の方から覗き込むみたいなね、
あなるほどね、
そんな感じだったんだけど、去年はやってたかもしれないけどね、
あ そうか。でもまあ年々ね、こう、
うん、
どんどんチャレンジできるかもしれませんね、それはね。
今年ぐらいはやるかもしれないですけどね。
うんうん。うん、ねまたそれもね、花火きれいに撮ってあげたらね、
うんうん、
思い出になりそうな感じですね。
手持ちでもいいのか。うん、
手持ち花火をね、こう撮ってみたりとかね、うん、あの、顔の表情とかもね、入れつつね、
あ
撮ってみた
い。いや、また難しいこと言うね。うん、
どんどんハードルを上げたりします。
うん、そうそう。でも、あれだね、一回これフォトスクランブルでもちゃんとやってもいいかもしれないね。やってないかもしれないな。
え、そうなんですか、花火特集。それは。
やったかな ?3 年とか、3年目なんだよね、確か。3年目なのにやってないかもしれない。
じゃあ夏休みの宿題を出してこう。
そうだね。そうか。ね、うん、
花火大会を取ってこいみたいな。
ネタできましたね。
じゃあ、いいです
ね。近々花火やります。ということで、はい。ということで、ビジステンの方、行きたいなと思います。
はい。
はい、今回は3つ、2つは同じ場所っていうお話でしたよね。
はい、
はい、
で、あともう1つ、うん、関西方面だけだとちょっとリスナーの皆さんにやれだと思ってもありまして、まあ、東京でも面白いのやってますんでね。
はいはい、
それもご紹介します。
はい、ということで、じゃあ一つ目は、
はい、
この順番、
順番通りでいいかと思いますね。はい、はい、で、あの、いきなり、まあ、皆さんからここから遠いと思うんですけど、
うん、
あの、兵庫県立美術館での展示ですね、
はいはい、
シャドウ、
うん、
エキシビションオブスクラということで、
うん、
藤本幸雄さんという方が、
うん、
これコレクション展になるんですけど、
はいはい、
あの開催、25日からですね、
うん、
まだこれちょっと撮ってる時は始まってないんですけど、
はいはいはい、
配信時ももうちょっと後かな、うん、
そうですね、配信された週の土曜日からっていうこと
ですね。そうですね、はい、はい、
うん、
これあの兵庫県立美術館ってまずあの建物は安藤忠雄さんですね。
はいはいはい、
それであのー、あれなんですよ、やっぱり震災のあったかな、できたのかな、この美術館。
へえ、うんうん、
でまあね、震災の後だったんで、
うん、
こういう美術館作るのはどうかっていうこともあったらしいんですけど、
うん、
やっぱり芸術も必要ということで、
は
いはい、作られてるんですね。
へ、
芸術ね、そういうあの、うんうん、場所必要ということで、まあ、建設が進められて、
うん、
あの始まったわけなんですけど、
はいはい、
で、あの、まあ、私も一回あの見に行ったことがありまして、
うん、
にね、すごくあのやっぱり建築がねまず面白いという、
うん、
まあ、あの建築もいろいろ楽しめるところありますし、
うん、
うん、あと展示もね、広いところもすごいやっぱり大きな美術館なので、
はいはい、
あのとにかく見やすいところだと思いますね。
うん、
で、あの、この、美術館があの、うん、毎年夏ぐらいにやってるんですけど、
はいはい、
あの美術展っていうのはやっぱり見るっていうのが一番だと思うんですけど、うん、その見ることだけじゃないんじゃないかっていう、うん、
ほうほうほう、
テーマを持ってずっとやってる、
うん、
展覧会がありまして、毎年毎年ですね、
うん、
例えば彫刻を触ったりですとか、まあ、あと聞いたりですとかっていう点に力を入れて、う
ん、へー、あ、じゃあ作品に触れちゃったりするんだ。
そうなんです、確かね、去年あたりは触れたと思うんですよね。去年は彫刻家で触れたと思ったんですけど、
うんうん
うん、毎年やってるんですね。
あ、 そうなんだ、うん、でもなんか作品に触れちゃうっていうのはなんかちょっとすごい感じがしますね。
うん、まあ、それ前提にしてね作られた作品もあるし、あとはこうね、あの本当に普通の彫刻ですね、そういうのも触れる場合があるかと思って。
あ、そうなんですか、うん、へ
で、まあ、今回この藤本幸夫さんっていう方の、
うん、
ね、あの展覧会なんですけど、やっぱり、はい、あのこの聞く見る触るっていうことをテーマにしてですね、
はいはい、
まあ、美術に接するときはほとんど見るがほとんどだと思うんですけど、
うんうん、
それと違った感覚を呼び起こしましょうっていうことをテーマにした試みということですね。
ああ、なるほどね、
うん、
へえ。
で、まあ、あの藤本幸夫さんという人はサウンドアーティストということで、だいぶ音をねテーマにした作品が多いんですよね。
あ、そうなんだ。そう、うん、音関係の人なんですね。へえ。
やっぱ今回のはシャドウエキシビションオブスクラということで、オブスクラ、うんうん、カメラオブスクラにね由来している言葉ですね。
ごめんなさい、もう一回ちょっと途切れました。
はい、あのオブスクラって、あ、うんうん、シャドウ、エキシビションオブスクラという服についてるんですけど、
うん、はいはい、
オブスクラっていうのはその、うん、カメラオブスクラっていう、
あの、カメラオブスクラ、はい、
うん、でラテン語で暗いっていう、
お、
あ、オブスクラっていう言葉ですね、うん、
お、
カメラの原型になったカメラオブスクラっていう装置があるんですけど、
へえ、
まあ、それちょっとヒントを得ているのではないかと思われますね。
へえ、はい、なるほどね。
ええー。
うんうん。
で、まあ、あの、藤本さんは、まあ、うん、聞き慣れた、ね、普段の音ではなくって、
うん、
まあ、聞き取りにくい音とか、まあ、あの、複雑な音とかを、こう、うん、操りながら表現をされているということで、う
ん、はいはいはい。
で、まあ、あの、暗い中で今回はちょっとあの展示されるようですね。
へえ、なるほどね。
で、まあ、あのね、版画作品を裏側の光から照らすとかですね。
おお、はいはいはい、はい、
いうのがあるらしいですね。
へえ、うん、あ、面白いですね。
で、うん、で、まあ、あと触るって、彫刻作品を触るっていう感傷もあるそう。
うん、おお、やっぱ触れちゃうんだ。
うん、
うん、
ちょっとどういう風になってるのか、うんうん、すごく楽しみに、これは、うん、ぜひ行きたいなという、大阪行った後行っちゃうかなとか、また、
なるほどね、
範囲が広がってしまうわけですね、これで、ね。
ああ、なるほどね。あ、そっか、期間もすごい長いですね、11月29日まで。
長いんですよ、あの、コレクションとか常設展っていうのはね、
うん、
あの、常に行ってるんで、長い場合があるんでね。
あ、なるほどね。うん、はいはいはい。
で、あの、前編後編に、あの、展示会したりとか、そういうこともあるんでね。
あ、そうなんだ。うん、へぇー。
今回があるかどうかちょっとわからないんですけど、
うんうん、
まあ、
そういうケースが多いと。
で、まあ、その美術館にずっとある作品なわけだから、
うんうん、
またね、行ってみたときに昔見た作品を見てみたりとかっていうのもまた、思い出深いことになるのではないかなと思うんですけどね。
あ、まあ、そっかそっか。
いつも、あの、企画展とかってご紹介するんですけど、
うんうん。
美術館の楽しみとして、あの作品がここにあるみたいなね。
ああ、はいはいはいはい、
うん。あの作品がある美術館だっていうことでね。
うん。
まあ、あの、いつ行ってもあの作品があるとかですね。
ああ。
そういう作品が一つあると、うん、なんかこう、心の中でね、うん、なんか落ち着きにつながったりとかいうこともあるんじゃないかなって思ってるんですよ、ね。
あ、そうなんだ、うん。じゃあ、あの美術館には何があるから、いつか見られるかもしれないとかっていうのは、うん、みんな、そういうの好きな人は分かったりするの、
うん、そうですね。うん。
へ
ぇ、私、あの、埼玉に住んでたんで、
はいはい、
あの、埼玉近代美術館はよく行ったんですけど、
はいはい、
そ、近代美術館って、あの、マンズーっていう、彫刻家とか、マイオールっていう作品、あの、彫刻家の作品が結構 あるんですね。
はいはい。
で、いつもロビーとかに飾ってあってですね。
へぇー。
で、なんか、展示でお世話になるときはいつも行くんですけど、
うんうん、
いつも行ってその作品に会って帰るみたいな感じだね。
ああ、そういうのがあるんだ。うん、へぇー。
で、まあ、うん、高校時代に見たときと、大学時代に見たときとまた違うなとかね。
ああ、印象がね、うん、受ける側の印象が変わってきてるってことなんだ。
でなんか行く先にね同じものがあるっていうのはやっぱり落ち着くと思うんですよね。
ああなるほどね、うん、へえ、そっか、じゃあ、うん、今回この美術館にあるものを見ておいて、また他の企画展とかに行った時にどっかに飾ってあったりするかもしれないという感じだ。
知れないということですよね。
ああなるほどね、
でまたあのね、うん、そうですね、この収蔵品っていうのは、うん、あの学の人がね企画して、うん、また違った見せ方をするっていう時もあるんですよね。だからこうやって座って見せる時もあるかもしれないし、
うんうん、
また違う、あのどういうんでしょう、流れの位置づけのところで見れ、あのその作品が見れるっていうこともあるかもしれないですしね。
ああなるほどね、そういう見方っていうのもあるんだ。
あるんですね。だからまあよくね、あのメインになる展示だけ見て帰るっていうこともあるかと思うんですけど、
うんうん、
もし時間があったらぜひ常設展もね、
うんうん、
見いただきたいですしね。
ああなるほどね、うん、そっかそっか。じゃあこの版画の作品、今回は光で後ろ裏側から照らすっていうような感じで展示されるようですけど、うんうん、まあ通常通り正面から照らして見える時もあるっていう
時もあるかもしれないですしね、
っていうことなんですね、
うん、
あそうか、そういう風に見てなかったな。
そうか、でもまあそういう見方も、
うん、
あると、
うんうん、
また趣味が増えるかなと思うんですよね。
なるほどね。
常設展ね、まあ、うん、あの安くで見れますしね。
そうなんだ。
よくあの企画展に、うん、と一緒で見ると、
うん、
あの安く見れますよとかいうのもあるし、
うん、ああそうか、
まあ気軽に見れるっていうことですよね。う
ん、なるほどね。うん、はいはい。
今回あの関連イベントっていうのがだいぶ充実してるようですので、
このサイ
トでぜひ見てほしいんですけど、夏休みだけにですね、夏休みスペシャルとかですね、
う
ん、
ほうほう、
あのまあギャラリートークなんか、あのこの藤本さんのギャラリートークもありますし、うんうん、まあ、申し込みは必要なんですけどね、
うんうん、
事前申し込み不要っていうのもありますんでね。
なるほどね、そっか、ギャラリートークとかって一回聞いてみたいな。
そうですね、うん、まずねその作家さんに会えるっていうのもありますし、
うんうん、
作品をよく知ってる人から話聞けるっていうのはね一番わかりやすいと思うんですよね。
まあそうでしょうね、
うん、
そっかそっか。
あとなんか今回はね小中学生とその作家の方で鑑賞するっていう気もあるようですね、
うん、へえ、それは小中学生の人を優先し、うん、というかそういう小中学生の人とその作家さんが一緒に見て回ってくれるの、
うん、
あ、それはいいあれですね、
まあ、これはちょっと県内の在住在学だそうですけど、
あ、はいはいはい、
そういう機会もね最近とやっぱり増えてると思いますんでね、やっていっていただきたいなと思いますね。
それは何か子供の感性を刺激です、うん、できるといいですよね、
すると思いますよ、
うん、
現代美術系だとねやっぱり自分でやってみようみたいな、
うんうんうん、
ショップ系のこういうイベントが多いと思うんでね、
はいはいはい、
夏休み、うん、そういうの探してみて参加するのをすごい、
あ、
おすすめしたいと思いますね。
面白い、そうですね、
うん
うんうん、はい、ということで、
はい、それでですね、はい、まあこれあの今兵庫県全体でやってるんですけども、
ほう、
あの兵庫県の県立施設がですね、
うん、
あの入場料が半額になってるんですね。
え、あ、そうなんだ、
うん、だからこのコレクション展も半額で見られるわけですね。普段の値段の半額で見られるん
ですね。へえ、あ、そうなので
、まあ、ちなみに、ますだから美術館の他にも水族館とか、
はいはいはい、
いろんな展示館とかがありまして、
うん、
だから水族館なんてかなりお得らしいですね。
へえ、あ、そう、結構水族館っていい値段しますもんね。
300円のがほとんど半額とか、
うんうんうん、
期間によってただとかね。
へえ、
今なんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、この県立美術館なんですけど、今、うん、あの特別展っていうのをやってまして、
うん、
まあ、躍動する魂のきらめき、日本の表現主義展等にやってまして、
はい、
こちらも、まあ、普段の半額で見られるかと思うんですけど、
うん、
まあ、これは表現主義のね、あの、日本で表現主義 っていうのはどういうことかっていう、なんか結構問題投げかけてる展示らしいんですけど。
へ
え、うん。まあこれがメインの今展示なんですね。
うんうんうん。
はい。
うーん、
で、なかなか表現主義ってあんまりこう、聞かないかなと思うんですけど、
はい。
サイトの絵を見てもらいますと、
うん。なん
かこう、あの、おお、そういうことかっていう感じで見られるんじゃないかと思うんですよね。
ほうほうほう。
あの、結構、この、洋画とかですね、日本画とか、そういう作品の、この、やつを見てみますと、
うん。
こう、強い表現というかですね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。あの、強い表現、あの、外国の作家で言うと、やっぱりムンクとか、
うんうん、
そういう人たちを思い起こすと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
ちょっとあの、うん、普通に写実したん、もう完璧にね、こう、写真のように写実するんではなくて、
うん、
なんかこう、人間の内面をえぐり出すような、こう、
うんうんうん、
力強い表現というか、
はいはいはい、
うん。それを出そうとしてる作品たちなんですよね。で、まあ、あの、岸田流星さんとかね、あの、レイコゾロで言ったね、うん、岸田流星さんとかね、
うん、
あの、よろず哲五郎さんとかね、
はい、まあ、はい、いろん
な面白い、こう、洋画のね、ほんと初期だと思うんですけど、
うん、
うん、初期の、そういうのも、あの、その初期の頃って結構、なんかもう、いきなり印象派から、日本のこう、洋画って入っちゃったりとかしてたんで、うん、
はいはいはい。
で、外国の新しい作をどんどん取り入れてしまうという流れがあるんですけど、うん、
はいはい、
うん、これの、まあ、それがすごくよく、洋画なんかはよく見て取れるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。で、あの、
海外だったらね、あの、うん、海外の洋画って言いますか、
はい、
西洋からのっていうのはやっぱりルネサンスとかそういうのを順々にこう辿ってきてるんですけど、
うんうん、
日本の洋画っていうのは割合こう、あの、いきなり印象家腹から入って、こういう表現主義とか、
はい、
いきなり抽象主義とか、
もう、うん、
最近の本当、あの、何でしょう、トレンドって言いますかね、
うんうん、
トレンドではないんですけど、
うん、
そういったもん、そのタイムリーに結構取り入れてしまっているところがあって、
ああ、はいはいはい。
日本的にどう表現するかっていう、してるかっていうのも、うん、この頃の作品っていうのは、うん、それも見どころだと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
まあ、それが日本画にね、どう繋がっていくかとか。
うんうん。
あ、版画なんかはね、ムンクも版画やってますけど。
うん。
そういった表現主義をこう、力強く取り入れていった人たちね。
も、
作品も見れるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
まあ、あと写真なんか、写真も結構あの、
うん。
普通のリアルな写真ではなくて、
うんうんうん、
結構し、あの、絵っぽい写真ですね、これ、ね。
ああ、そうですね。
こういうのも、これが写真とかいうふうにね。
ああ、ま、はいはいはい。
私たちにとっては新しい、
うんうん、
見られるかもしれませんね。
そうですね。うん
うん、あと、まあ、本当幅広い展示で、建築とデザインと、
うん、はい、
あ、舞台、あの、衣装ですとかね、舞台
装置、はいはいはい、
なんかありますね。
へえ。
でも、あの、いつも美術とか見てると、こういう舞台とかね、そこもすごく新鮮で、
うん、
うん、で、なんか結構ね、この頃の洋画家さんとか、そういう人たちって舞台装置やってたりするもんですから。
あ、そうなんだ。
うん、いきなりそういう表現が舞台に出てきちゃったりして、
はいはいはい、
これまたびっくりという、また新しい
ものにな
っちゃったりね。
へ、うん、あ、じゃあその
サイトに、
うん、うん、
はい、
舞台の美術とかやったり してるんだ。
うん、結構だから、あの、もともとね、あの、表どういうんでしょう、印象派のとか、印象派の外国作家でも舞台の衣装をやったりとかっていう、う
ん、あ、そうなんだ。
うんうん、
そういうことがあるのね。
うん、で、今は本当デザイナーさんとかがやる時代ですけど、
はいはい、
昔はこうそういう画家がやったりとか、
へえ、
ですね。
うんうん、
そういう写真なんかもね、たくさん出るみたいですしね。うん
う
ん、
へえ、面白そうですね。そういう
ね、ね、当時のものが見られるっていうのがね、また。
うん、
私そういうの結構好きなんですよ。
そうなんだ。いや、でも面白そうですね、うん、確かに、
うん、これ、うん、なんか、あの、 なんか美術の専門家の人に言わせるとそこまで表現主義加えるのとかいうのも出てるらしいんですけど、
はいはい、
まあ、そう知らないでね見ていただいて、うん、やっぱりこうどうでしょう、本当魂をどう表現するかとか、
うんうん、
もうどう表現するかっていうの、
うん、
それぞれの人たちがどうやってるのかっていうのがね、
うんうんうん、
あの、まあ、見どころなんではないかなという。
なるほどね、そっかそっか。
でこれがね明治とか大正の頃にみんなやってたんだぞみたいな。
ああ、そうかそうか。
ね、それもまたびっくりというか、まあ、新しいと思ったら明治頃だったとかね。
うんうんうん、
そういうのもすごく楽しみのところですよね。
なるほどね。うん、そっか、これはなんかいろいろ見れて面白そうですね。
そうですね。うん、もうたっぷりだと思いますね。かなり。
そっか、でもなんかこんだけあると。見切れないような感じもしますね、うん、こんだけ見てるとね。
まあ、だから本当いろんな作品があると思うので、
うん、
まずはねこうさーっとこう会場を流してみて、
うんうん、
どうしてもあの会場を去ろうとする間際になんかまた気になる作品があったら見に帰っちゃったりとかね。
ああ、はいはいはい。
私よくするんですけど、
あ、そうなんだ。
あれも行かみたいなとかいうのはまた戻ってったりとかしてね。
はいはいはいはい。あ、それは分かるような気がしますね。
まあじっくりはね、いくらじっくり見てもいいわけだから。
うんうんうん。
出ない限りね。
なるほどね。そっかそっか。
え？
はい。
だから今横演習するのもいいと思うんですけど、
うん、
いきなり行ってみてね、そういう。まず驚きっていうのもね。
うんうんうん。
あったと思いますけど。はい。
はい。これが6月23日から、8月16日までということで。
はい。
はい。
で、まあ、これもそのさっきの観光イベントの一環としてですね。
うんうん。
まあ、花火大会が出ますけど、あの、神戸の花火大会の日に浴衣で行くと、なん、うん、この展示が無料で見られるという。
ああ、そうなんだ。へえ。
素晴らしい。そっか。
俺は8月1日なんですか？
で、港神戸花火大会というのがあるそうなんですけど、
うんうんうん、
で、なんか美術館の中からも見ると綺麗ですよみたいな、
ね。へー、あ、そうなんですか。
で、あの、下駄の音が気になる人には B さんを貸しますとかいう。
すごいな。
はい、でしょうっていう。
はいはいはい。
ありますので、まあ、8月1日に神戸あたりに見るのもよろしいかと思います。
はい、はい、ということで、はい、2つ目、日本の表現主義ということで、ここまでが、はい、兵庫。
そうですね、
県立美術館で開催されている美術展でした、はい、ということで、最後が、
はい、
東京
方面って、
はい、
多分あのリスナーの皆さんも東京方面の方が多いと思うんですけど、
はい、
まあ、これ特に面白そうだったのでまず、
うん、
東京都庭園美術館ですね、
はい
はい、でスティッチバイスティッチ、
うん、
針と糸で描く私という、ちょっと変わったタイトルの展覧会が、ね、
うんうん、
18日から、
はい、
もう始まってますね、
はいはい、
開催中、
うん、
9月26日までということで、
ああ、これも結構ありますね。
え、
うん、
外部、夏休み中は見れますね。
はい。
はい、
うん、
で、まあ、この展覧会は、
うん、
まあ、スティッチ、スパイスティッチという、針と糸で描く私、
うん、
まさにその針と糸を使った作家さんを集めてるんですね。
うんうん、
で、あと結構さ、作家のね、紹介のとこ見ていただくとわかるんですけど、
はい、
本当またこれも私たちと同年代の方が結構たくさん出していらっしゃるという。
へえ、はいはいはい。
で、女性の、まあ、あの、針と糸ってことで女性の方が多いんですけどもね。
うんうん、
で、その、まあ、そんなあなたに見てほしいスティッチバイスティッチというサイトのページがあるんですけど、
うん、はい。
で、まあ、やっぱり手芸って女の子っぽいかなっていうイメージが、だいぶ、こう、私も最初ね、この、タイトル見たときはそんなのかなと思ったんですけど、
うん、
一人一人がやってらっしゃることを見るとだいぶこう骨太な
ほう
というか骨太という 多岐にわたっているというか、
うん
うん、あの本当 線を描く代わりに 糸でやってるとかで、
ね、ああ、はい、はいはいはい、
あとはまあこの、うん、あの糸と針で縫った一つ一つにこう、
うん、
こう行動の跡をこう写しあの込めているっていう方も、いや、そういうインスタレーションですね。
ああ、はいはいはい。
で、あとはまああの写真で、あとこう、うん、どういうんでしょう、刺繍とか、まあ刺繍を使った作品ですとか、
うんうん、
あといろんなあの、素材ですね、石とか、
うん、
まあ写真とかにあの布ですとかそういったものをあの絡ましてるとかですね、
うんうんうん、
まあ、あのそれぞれに糸と布に対する関わりっていうのはそれぞれだと思うんですよね、
うん、
でまあこの庭園美術館っていうのはもうまずでこのすごい、
はい、
あの格調高いところなので、
はいはい、
うん、それとそうこういうアートっていうのはかなりあのリンクしてくるんじゃないかなっていう楽しみが、
うん、
どういうふうにあのね、あのデコラティブなこう空間に作品が展示されてるのかなっていうのがすごく気になるところですね。
ああ、なるほどね。
テレビ美術館って前あの何でしたっけ、あのウォーホールじゃなくって、
うん、
メイプルソープだ、
はいはいはい、
メイプルソープ見て、
うん、
うん、こう格調高い作品が多いところなんですけど。
おお、そうなんだ。へえ。
珍しいかなと思うんですけどね。
うんうんうん。
これがまあ、だから、針と糸っていうから、結構女らしい、うん、そういう風ではないんだぞみたいな。
ああ、なるほどね。
で、なんかこの、普通だったらこう一点って言うんですけど、
うんうん、
その中にあの男性の方がいらっしゃいまして、
はいはいはい。
方がとても面白そうなので。
あ、そうなんだ。
うん、うん。できれば、あの、奥村綱夫さんっていう方のものでして、
はい、うんうん、
ちょっとあの別のホームページには別サイトをちょっと紹介してみてみたんですけど、
はいはいはい、
はい、
うん、なんかでもこれなんかいろいろ刺繍といってもなんか全然こういろんなパターンがあって、
あるんですよね、刺繍とかね、うん、手芸というか、
うんうんうん、
布を使ってるっても本当いろんなパターンがある作品ばっかりですね。
うん、はい、あ、奥村さんね、あ、これか。
これがまたね、
うん、
面白いなと思ったんですけど、このあのアイガローっていうところでやってるさ、あのやった作品がまた出るそうなんですけど、
はいはい。
なんかブックカバーに。
うん、
カバーぐらいの大きさの刺繍が出てるそうなんですよね。
はいはいはい。
でまあこれがかなり細かいこの三色の点の集まりになってるということなんですが。
三、はいはいはい。
写真見る限りはなんか茶色多い。
ああ、そうですね。
見えますよね。
うんうん、
でなんか茶色くってあの中にいろいろ赤かったり青かったりとかみたいが。
うん。
出るんですけど、これは何か何だろうっていうことになると、
うんうん、
制作家でってこの人は見せてるんですね。
はいはいはい。
うん、でこの なんと、あ、夜景の仕事の合間に刺繍をされてる。
あ、なるほど。はいはいはい。
まあいわゆる内職といえば内職なんですけど。
うんうんうん。
うん、でもなんか刺繍をしてる夜景さんってね。
うんうんうん。
それだけで、しかも男性がっていうところが、ね、
そうですね、面白そうですね。
う
ん、
でなんかこの写真があるわけなんですけど、
うんうん、
ちょっと覗いてるような感じの、
はいはいはいはい、この写真いいですね。
ねえ、なんかいいですよね、うん、車の向こう側でそのガードマンさんがね、ご本人が写ってるわけなんですけど、
うんうんうん、
なんか覗き見というかしてるみたいな感じですね。
うんうん
うん、でなんとその次にはですね、
うん、
あのこの着てた制服と、
うんうん、
使う道具というのも一緒に展示されております。
すごいですねこれ。
これがもうね、この取り合わせの対比がまた面白いですね。
ああ、そうね。この刺繍で使う輪っかと、
そう、輪っかとこの
警備用のね、制服。
警備用のね、笛とか制服とかですね。これ、顕微鏡も使ってたんですかね。
顕微鏡
ですかね、これは。
これなんだろうね。
なんでしょうね、うん。なんかいろんなもの使って、ね。ほんと。
そう。
で、まあ、この、部分的には本当あの、色の三つをね、組み合わせてるだけ、うんうん。あの、テレビのね、
うんうん。
似てますよね。
あー、はいはいはい。RGB の点が、うんうん、まあ、これは赤、青、黄みたいですけど。
ね、
うん、
ね。かなりポップな色合いですけど、でもそれが集まると、なんかこう、違ったものになってますね。うん、でもこれだけちっちゃいのを刺繍するのはね、すごい時間かかっているんでしょうね、
うん、
というところで、なんと、これを時間をね、こうタイマーでカウントしてたらしいという。うん、
はいはいはい。このタイマーというか、このカウンターで。
カウンターがね。
はいはいはい、
うんうん。すごい、やっぱり時間がかかってるようですね。
すごいですね。うん、このサイトで言うと1633時間かかってるということみたいですけど、うんうん、すごいな、うん、
でまあこれなんで面白いかなと思ったらやっぱりそのね、
うん、
この作家活動を続けるっていうことで、
うんうん、
例えば働くこととその作家活動のね
はいはいはい。
別別にされてる、まあ私も意外そうなんですけど、うん、方も多いと思うんですけど、うんうん、
はいはいはい。
この野球中にやっちゃうっていうのは、割合こう、それを相手が取っ払いがないっていうかね。
はいはいはいはい、そうですね。
そういうのもあるし、
うん、
その、同じような時間をね、こう、
うん、
作家活動してるのと、その、野球っていう仕事が、こう、緩く結びついてるっていうか、
うんうんうん。
夜景の仕事っていうのはすごいにあの日常的なね、
うん、
お金を得るのことなんですけど、
うん、
そこで刺繍をしてるというかね、
うんうんうん、
またで時間をこう蓄積するような刺繍をどんどんやっているという、
うん、
なんかそういうまあ作家活動してる時間っていうのが日常じゃないかっていうとまあどうかなと思うんですけど、
はいはい。
ね、もちろん作家活動ずっとやってる方もいらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
ね、費やしてると思うんですけど、
うん、
大半の人たちはそうではないかったりするわけで、
まあそうでしょうね、数的に言ったら、うん、まあお仕事されてその合間でっていう方が圧倒的に多いでしょうね、
うん
うん
う
ん、
でもなんかそこを取っ払おうとしてやってることがこういう刺繍でね、
はいはい、なるほどね。
その面白さがすごくあるなと思って。
うんうん、そうかそうか、うん
ね。だからこれは、まあ、その、糸と、布と糸を、ね、形にはしてるけど、
うん、
なんかそれを媒介としてまた他のことを伝えようとしてるっていうかね。
はいはいはい。
うん、で、結構身近にある生活っていうか、うん、現代の生活みたいなところと関わってるなっていうのが、
うんうんうん、
面白いなと思ったんですけどね。
なるほどね。
なんかこれの再現作品も出てるらしいんですよね。
うん、何何再現？
これ再現っていうかこれこの作品が結構、うん、あ作品が出てるそうなんですね。
ああはいはいはい。
なんか伝説の古典という
。あそうなんだ。
古典が再現されてるという。
そうなんだ。へえ。いやこれでも近くで見てみたいですね。
ねえ、またね、一つ一つがね、面白そう。
ね、
どんな感じでね、見えてるのかっていうのもね。
近くで見たら多分、また違うでしょうからね、ねこういうのは。うん、
ねえ、
うん
そう。こういうね、なんか、コンセプト、だけど結構面白いというかね、
うんうんうん。
自分たちの身近にあるというか。
うん。
うん、身近というか、こう、またかっこいいか、笑っちゃうか。
うん。
いろんなのが入ってるなという面白さを感じましたけども。うん、
なるほど、
うん。
うん。
見てみたいですね、これもね。
はい。これは、まあでもこの、奥村さんのも見たいですが、ね、この元々の紹介であったステッチバイステッチも、まあ、それぞれ個性のある作品がいろいろとありって、
あ、でしょうね。
うん、単純にこの、 し、うん、いろんな刺繍があるっていうよりはなんか、うん、いろんなパターンの、
うん、
作品があるという感じがするので、
そうですね、
はい、これも、見てみたいなと思います
ね、うん、はい、
これは、7月18日から9月27日までということで、はい、どこでしたっけ、東京都庭園美術館 で、
ね、
開催中ということですね、
はい、
はい、ということで、はい、
お出かけください。
3つの美術展ご紹介いたしました、はい、すいません、冒頭にお話ししたツイッターの話の方にちょっとそれちゃったんですけど、
お、
はい、メールをいただいてるということだったんですが、どうも届いていないということ、
ね、そうなんです、申し訳ないです。
なので、
あのアドレスは合ってるとは思うんですけども、
はい、なんか、ちょっとこの収録前にテストをしたりとかをしているんですが、一応届きそうなので、もしよろしければもう一度メールを送っていただければと思います。
はい、ミディアクーニャさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということで、
終わった、はい、
はい、ということで、お届けしました、お届けしましたのはハンスケと、
はい、まだまだ花火をたくさん撮りたいと思いました、高野です、
はい、はい、ではまた来週、
はい。